イカと
リニャリと
オケイの
いかがわしいレディオ、
ビローン。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
めっちゃこの机いい
新しい机ですね。
新しい机買い張って、
いや 150×90 ですからね、この机ね。
え、スリーブに入る
ミリじゃねえよ150mm×90mm やったらそこそこ大きめのカードやけど、
ちょっと縦長気味やね。
あ、そうね、
単位が違う。
ああ、ミリじゃなくてセンチです。
あ、ミリに換算したら、うん、キリメーター一番上になる
1550
ぐらいになるから、
なるな、
意外と一番上になるかもしれない、うん、なるかも
しれない。そういうことやね。
関西のもうね、最近文句ばっかり言って、もう全然物事が進まない、もうどうしましょうのイカです。
ネガティブかよ
その紹介なんやね。はい、関西の酒飲みボードゲームリニョリです。
イエーイ、
イエーイ。
さすが、
さすが
普通のボードゲーマー OK です。
イエーイ、関西もつかない。
そう、でもなくなってきた。
全国的普通でありたい。オケイです。
オケイさん、オケイさん、まあ、何もとんがったプレイをするとか、なんか文句言ってるとかもあんまないし、
あ、う
ん、
そのあたりはノーマルかもな。
ゲームを受け取って そのゲームを素直に喜ぶ、
あ
ーわーいってなる。
もう見本
ボードゲーマーの見本、
普通
ボードゲーマーはこういうプレイヤーであってほしいの見本みたいなところがあって
、
いや結構理屈臭いよ。
いやけどね、何やろ、素直に受け取って、もう理屈とかじゃないもん、もう感情で最近ゲームを否定するとかしだす
なんか嫌み
たいな、なんかね、このゲームなんかな、なんか違う、
子供かよ
こじらしてる。
年いくとどんどん幼くなっていくのよ、
ね、
でも折り返して長いからもう、
ね、
まだ君ら折り返してないで。
まだセーフですかね。
全然折り返してない。カミカミじゃん、ほら
荒い
今回、今日は、
はい、
僕は、
はい、
何もありません。
あ、何もない、
何もない、
うん、
なかったっけな。
近況の話、
近況のお話。あ、でも西洋さん行ってきたよね。
あ、
まや、
じゃあゴリゴリに宣伝しとこか。
しとこ、
しときましょう。
とうとう、
はい、
梅田に、
うん、はい、
ボードゲーム、
うん、
はい、
できる、
うん、
喫茶店、
はい、
素晴らしい、とても、
はい、
とてもいい喫茶店が、
はい、
オープンいたしました、
は
い、
わあ。そのマスターは
イカラジのヘビーリスナーの、イカラジでマウントしてくれ、
イカラジヘビーリスナーの我らが
テチュロンさん、
イエーイ、ありがとうございます。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
中崎町ってところが、うん、その
おしゃれね、
なんてやろう、喫茶店とか、
はいはいはい、
そういうねおしゃれな
街
なのよ。ギャラリーとかそういう、
そうそうそう、
ちょっとね古風な感じとか、
うん、
おしゃれな感じとか、
うん、
木で作られたね、
うん、
木造の喫茶店とか、
そうやな、
ね、そういうところがあんねんけど、そういうところに、
うん、
居抜きでババーンと入られて、
はい、
素晴らしい。
俺行きました。
あ、しかもオープンした初日に、
オープンした初日一番乗り
オープンした日でしたっけ、
金曜日、
先週の金曜日、
先週の金曜日
なんで、そう、7月1日
ですね、
はい、
1日、
うんうん、
7月1日オープンしまして、
はい、でオープン前から実は並んでたと、
僕絶対に一番取るぞ、
はい、
そうなん、そこまでの気合やったんや。
ゲームバーダイスさんでも、
はいはいはい、
僕とおけんさんで一番取ったので、
そうやったんや、
もうね、うん、そういうところは全部俺一番取っていこうって西郷さんも一番取ろうと思って、
まあなあ、うん、なかなか平日行かれへんからな、
わざわざ朝5時から、
うん、
そこの近くのサウナに泊まって
、うん、
でゆっくりして、
気合がすごい、
8時45分ぐらいに出て、そこから10分ぐらいなんですね、サウナのところが、うん、有名な D 東洋っていうサウナがあるんだけど、
大東洋ね
そこ行ってて、
はいはい、
そこね、あの朝早朝 あの割引あるんで、うんうん、ぜひ、
まあ、行かないけどね。
また、またサウナ、ね、D 東洋、D 東洋。
水春の方がいいからね。
ちょっと施設古いからね。いや古き良きものがあんねんけど、まあそれはいいとして、うん、で5分前に並んで、
すごい、
並んでっていうか俺だけやってるけど、
出待ち、空き待ち。
いや、並ぶかもしれんやん。
あ、そうね。
で、ちょっと早く行って、で、うん、で9時になるまで待ってたの、
はいはいはい、
それやったら、うん、あの先にテチロンさんが俺のこと気づいてくれて、はいはいはい、開けてくれて、でその後8時58分にもう一方来られたんで、危なかった、
習っててよかった、
5分前に行ってよかった、
正解正解、
もうちょっとで一番取り損ねると、
危なかった危なかった、
気合がすごい。
でそのね、あの、うん、テチロンさんは、はい、もうずっと喫茶店をやりたかったっていう形で、それでボードゲームも兼ねちゃおうみたいな感じでやってあるわけです。
マスターの趣味というか、ね、
そうそう、マスターの趣味って感じで、だからもうね、おしゃれな基本的にもうコーヒーにこだわりを、う
ん、かなりすごいね。
そう
その辺は。
そのもう注いでる時は喋りかけたらあかんみたいな。喋りかけたらあかんことはない、
ね。頑固親父の。
なんかね、もうその時はもうコーヒー作りに集中してある
みたい
な。あのポット持って、
はいはいはい、
その豆ね。
あのまあ普通のね喫茶店はそういうのもあるけど、やっぱりボードゲーム兼ねてるっていうところが。
あ、なんか俺のコーヒーのくだり聞く気ないな。
聞く。
いや、もう終わってんだけど、それは実際行ってください。うん、あの美味しいコーヒー出しても。もらえるので、
うんうん、
あの気まぐれも頼んであげてください。
気まぐれもあるの？気まぐれコーヒー？
気まぐれは毎回変わんねんけど、
う
ん、今回はあのコーヒーゼリ
ー
を僕いただきました。
へ
ー、コーヒーゼリーちゃんとそのコーヒーの豆からちゃんとコーヒーゼリー作ってあるから、
こだわりがすごいな。
そのなんていうの、甘みはあえて入れてないみたいな感じで、その苦味を楽しんで、そのもうガムシロップで、はいはいはい、甘みはつけてねみたいな感じで、はいはいはい、めっちゃすっきりいい。もうね、俺グルメレポート苦手やから、
うんうんうん、
美味しかったよとしか言われねえけど、
まあまあ、
ぜひコーヒー好きな人はぜひ、
へえ、行
って、もう
すぐ行け。
いや、棚の写真も上がってたけど、棚の写真、うん、あのボードゲーム並んでて、うん、やっぱりなんかこう初心者向けからちょっと中量級からみたいな、うんうん、
中量級のゲーム？
シニオリ？
なんやろ、庶民が手に入れれるレベルのもの。
多分でかいキャプテン2の
そうやな、
庶民ギリレベル。
あ、ギリギリ。
あれ中流じゃん、あれ上流。
上流か、
上流か、1万円超えるからな。
そうやな、上流やな。
会話雑。
俺止めんかったらいつまでもこうなるんやろな。そろそろ止めとこうか。
だから、うん、みんな行ってねと。
ね、
はい、お店の名前が、
うん、西洋さん。
西洋さん。
あの西洋が馬の西洋ですね。
うんうんうん、
けどサイコロの西なんですよ、うん、西洋の西が。
あ、そうやね。
あのちょっと難しいサイコロっていう字の西。
あ、で、うん、王はそういうところにかけてる。
そう、王は沖縄。
はい、
でサイコロの際に沖縄で西洋さん、
ね、ぜひ行きましょう、はい、私らまだ行ってないから
ちょっとね、近々行きたいね。
うん、
あ、行け、
あの来週月曜日ぐらい行こうかな。
行きます。
休んではる。
あ、また今度。
いや、というかあの月曜日ちょっとメンテナンスしはることが多いみたいなので、うん、あのツイッター等でお休みの日はあの、
はいはいはい、
あの逐一報告してはるので、
うん、
あのツイッターのアカウントを 100% フォローしてください。
ツイッターのアイコンがすごくいいんですよね。テチロンさん あの白黒の写真やねんけど、
う
ん、もう完全に昭和の文豪みたいな感じで。
いや、テチロンさん雰囲気あるからね。
あるね。
もうね、帰りましょう。
はい、ぜひ行きたいですね。
豆に行きたい。梅田で放浪することになったら、
うん、
わざわざ中崎町に行きたい。
行きたいね。
詳しくは西洋さんのフォローお願いします。あの、はい、またあのリニョリがすごい勢いでちょっとアカウントを、
そうですね、
うん、貼ってくれてると思います。
はい、
人任せ、
はい、あとはあれですよね、僕実は行けてないんですけど、ボードゲームのフリーマーケットが大阪で開催されました、
ね。
はい、
そうですね。
その話まだしてなかったね。
してなかったね。
今年から、
はい、
あ、去年までは新大阪やったけど、うん、今年から住之
江。はい、住之江になりましたね。
住之江の会場がね、すごい良かった、
うん、あ、そうなんや、
ね、
広々してて、
うん、ちゃんと、まあ、ノーマルな体育館っていう感じやけど、うん、広め、うん、
前より広かった。
そう、うん、前よりはどうやろな。
前より広い、全然
前より広い。
前の体育館2つ分以上ある
んで、めっちゃ広いやん。
そうやな、広い広い、でっかい舞台があって、うんうん、行動って感じ。
そう、うん、あの普通 その学校の体育館よりかはもう普通のこう、うん、普通というか普通が分からんけどな。中流の行動 うんっていう感じかな。
まあ去年行った時は、まあ、普通にその中古ボードゲームと、はい、あといくつかあの同人ゲームサークルさんが出されてた創作ゲームがある感じでしたけど、はい、その感じはあまり変わり
なく、ああ今回もそんな感じで、うん、
あのなんていうんですかね、あのショップさん、
うんうん、
DDT さん、
はい、
それから、トリックプレイさん、
はい、
そして名古屋からの U、バネストさん、
はい、
この3ショップがそれぞれ特色を出して、
うん、
あの売り上げをせめぎ合ってたわけですよ。つまり、
ね、
3ショップともしっかり売ってあったので、
うん、
だからどこその3つともみんなそこで買いたいっていうイメージがあったってことやから、
そうそうそうそう、やっぱりそれぞれにこうオリジナルのね、こうなんかイベントみたいなことしてて、
ショップさんすごいよね、もう考えた
やっぱりそこに力入れてんねんなと思った。
普通のそのジャンルで言うとショップってやっぱり人気のものとかあるから、ある程度ジャンルというかもう商品自体が被ってくると思うんだけど、けどツイッター情報とか見てる限り全然被りがないというか、
被らへんねん。
そう、それぞれの推してるゲームであったりとか、
そうやな、
特色がすごい出てる感じだったよね。
あれはあそこで、あれはあそこでみたいな。
そうそうそ
う、
けどやっぱり DDT さんが持ってくる物量がとんでもなかったので、
うん、また
やっぱ
りダンボール10
箱、やっぱりお客さんの量も比例してた、
まあね、
持ってくる量に比例してた、
ね、
あとなんか500円でくじ、
うん、
あいつもの
絶対得するくじをやってたので、
はいはいはい、まあ、結構長い時間おってんけど、最初のうちはくじ引きをする、うん、でくじ引きなくなりましたってなったら、後半の、うん、時は、
うん、
もうあのちょっと割引しますよって言って、うん、チムさんとじゃんけんして買ったら割引とか、
あ、
そういう、そうそうそうそう、イベントずっとやって、
チムさんとじゃんけんできるだけ得やもんな。
あ、そこでまず金払わんで、ええ時点で得やねん。
これお金発生しないですねみ
たいな。チムさんとじゃんけん、
ガールズバーかよ。
それで、
うん、はいはい、であとは、まあボードゲームオークション、
うん、
とかボードゲームクイズとかやってて、
はいはい、で、
あ、そうそうそう、オークションはね、私去年は、
うん、
あんま見られなかったんやんか、うんうんうん、なんかなんかバタバタしてて、
はいはいはい、
で、まあ、見れなかった、
売ってたから、
ほんま売ってたからね。忘れた、
俺ら去年出店してた、
そうそうそうそう、今年はただの一般参加やったからのんびり見て回れたけど、
うん、
オークションやっぱりすごい熱い、
熱い、
うん、
何がどう熱い、
熱気がすごい、
はあはあはあ、
うん、
なんか出てたものもやっぱレアものやった、
そうそうそう、ね、レアものだらけで、まあ、ヤフオクで昔売ってたけど、うん、今はもう出てないよみたいな、う
ん、あ、絶版なゲームとか、
うん、絶版のものとかもやっぱりあったし、
うんうん、
その最初の値段付けがすごいんやんか、
う
ん、君これ欲しいよねって声をかけて、
うん、
じゃあ欲しいんやったら1万円からみたいな、
足元見上がって
声かけがすごい、でそうやって言われるとやっぱりあげないとなって思うのが、
まあまあね、
どんどん声が飛び交ってて、
そう、絶版の中でも、
うん、
さらに
ウルトラレア、
ウルトラレア、そうそうそうそう、 SSR みたいなのが、うん、出てて、
うん、
とんでもない金額になってたんです
が、
すごいな、
そういうのとかね、
ね、
僕もあのちょっと声上げてみました。
あ、ほんま、
うん、セリゲー参加した。
セリゲー参加したけど、
うん、
まあ金銭的にね、
すごい負けるわな。そうそう、参加するだけで楽しい、
ね。あとちょっと譲る精神もね、
あ、
必要かな。あんまり釣り上げるのもね。
そうですね。
そうそうそう。
そんな感じ。
それで中古も、
うん、
やっぱり。ね、1年に1回、大阪では1年に1回っていう感じやから、すごい出店量と、あの出店数っていうかね、
そうね、
あ
の数が多かったな、
まだまだ世の中に中古のボードゲームこんなにあるんだみたいな、
うん、
なんか今年はあれやもんね、そのツイッターの情報なんか見てると、
うん、
あの一番最後まで物がなかなかもう途切れなかったから、
うん、
結構遅くまで長い時間残ってるお客さん多かったって言ってた、
で供給過多やったわけではなく、
うん、
ちゃんとその需要と供給が合ってた感じがする、
バランス良かったんやね、じゃあ、
うん、なんか綺麗にその売り尽くされて買い尽くされた感じはあるかなって、
いいね、
だからもう大成功ちゃうかな、もうすごい、もう棚屋さんにはね、ただただね、この遠くから遠投でありがとうと
毎年ね、もう大変な、絶対あの規模だったらもう
大変や、
俺ら想像もつかないのトラブルだらけやと思うけど、
いろいろあるって絶対ね、
それでも毎年やってくれてるからね、
そうそうそう、すごいよね、
すごいです、
すごいよね、
大変すごいです。
ごめんね、言葉がそう簡単に出てくるあれじゃないのよ。
ボキャブラリー。
また来年は
来年は
そう、一般で参加してもいいし、うん、なんか出してもいいし、
そうね、う
ん、
まあやっぱりちょっとずつ毎年あのゲーム買ってるから、
そうそうそう、
まああんまりちょっと回す率が低くなってくるゲームもあるし、うん、そういったものは逆に放出する側で回ってもいいかもしれない
ね。そうですね、欲しい人もいっぱいいるやろしね、
うん、
まあ、今年は一般人みたいな感じでいるけど、うん、来年はちょっと頑張りたいな、
なんかやりたいね。
来年そのね、神戸のゲームマーケットに出すつもりで一応、
そうですね、
いるやん、はい、一応ね、
まあ、まだ全く進展がない状態
なんですけど、ね、そう、なくなる可能性が現状
出てるんで、
やべえ、
頑張ろうとは思うねんけど、
それやったらまあ確かにフリーマンの時期6月とかは、うん、
だからちょっと気持ちがその売る方の気持ちになってるやん、
多分、ね、うん、あ、かもしれへんな。
そうそうそうそうそうそうそう。いやいやいや、
やっていきましょう。
あんまり大きいこと言わんとこ。
そうね、粛々とやりましょう。
はい、
2017年は適当にやります。
はい、
はい、じゃあ後半へ続く。
はい、というわけで後半のお話は、
はい、
私がイカさんにお願いして、
うん、
トリックプレイさんのところのブースで、はい、
ボード
ゲームフリマで買ってもらったゲームのお話をしましょう、う
ん、じゃあそのゲームのタイトルをリニョリから、じゃあいきます。はい、3、2、1、キュッ。
アブアブ&ビローン。
正しくは、
え、アブアブ&ビローン、え、
アブアブ&ビローン、
アブアブ&ビローンでした。
アブアブ&ビローン
ビローンじゃないって。
さっきから字ではアブアブ&ビローンとして進んでました。
アブアブ&ビローンやろ。
いや、ビロー W で終わってるからビローンや。はい、
あれハロウィーンってなるやつ、
ハロウィーン。
はい、というわけで、まあ、各所でちょっとずつ話題になっている、
うん、
ゲームですが、
さらに最近ツイッターでよく見る、
そうですね、
うん、
触れていきましょう。
はい、
どんなゲームか、どんなゲームですか、
私言
っとこう、
ね、うん、まず人がいます、
うん、はい、
人がいるのでその人たちを、冒険に出すか、
うん、
収穫とかして町をこう豊かにするか、
うん、
します。
はい、
ガチで無理な声出て
で、その人たちをなんかこうそれぞれ働かせて、
うん、
最終的に誰が一番得点高いかみたいな。
なるほど、
はい、
うん、まあ間違ってはない。
あ、間違ってなかった。
間違ったことは言ってない。
じゃあ次俺の番。
いっとく。
順番に説明するの。よ
し、じゃあイカさんで終わらせてや。じゃ
あ、
じゃあ俺が行くぜ。
はい、で
なんかなんて言うんやろな、このゲームをね。
じゃあ俺から行こうか。
ダメか。
もう、さっきまでやってたやん、このゲーム。
いや、だって今回さ、珍しく、収録のために直前にゲームをするっていうことしたから。そう
そ
う、
初めてやね。
初めてやったにもかかわらず、二人から何も出てこない。辛い。はい、というわけで、はい、ゲイの簡単アバブ&ビロ講座。
イェーイ。
イェーイ。何するゲームかと言いますと、
はい、
まあ、フレーバーから言うと、
はい、
ある、まあ、村に住んでたプレイヤーたちが、
うん、
バーバリアン、蛮族ですね、蛮族に襲われて村を追い出されてしまいましたと。
かわいそう。
なので新しい場所で新天地となる村を建てましょうと、う
ん、あ、なるほど。
でその村を一番発展させた人が勝つでしょ
う
と。
ほうほう、
勝つですよと。
勝
つぞ。、はい、っていうゲームです、はい、一番の特徴は、
はい、
このゲームゲームブックっていうものがついてます。
あ、そうですね、
はい、ゲームブックとは何ぞやっていうところを語り出すと結構長いんですけど、
はい、
まあまあかなり長い歴史があるコンテンツで、まあ、本ですよね。
そうですね。
で、パッとページめくったら、
うん、
なんかいろいろ物語が書いてあって、
はい、
で選択肢が書いてありますと。でその選択肢、例えば、なんかゴブリンに襲われたと、
うん、
逃げますか戦いますか、
うん、
で逃げるんだったら10ページ行きなさい、戦うんだったら12ページ行きなさい、
はい、
みたいな感じでページをめくった先でまた物語が進んでいくと、
そうですね、
いうふうなのがゲームブックですけど、
うん、
まあ、これとボードゲームが組み合わさった部分っていうのが大きな特徴です、
はい、
すごいね、
は
い、
すごいね、画期的。
で、要素としましては、
うん、
まあ、ワーカープレイスメントというか、あれは何だろうな、プレイスメントじゃないな、アクションポイント的な扱いになるのかな。
あ、 1人 1AP みたいな、
まあ、1
アクションポイントみたいな 感じかな。
結構ワーカープレイスという言い方もできないことはないかな、うん、
けどそれ増やしたりするしね人をね。
ワーカーそれぞれに能力があるから、うん、そのまあカードゲームの、ね、普通のボードゲームでは、うん、そのカードにその能力が書いてある人間みたいな、そういう感じの人間タイル、
そうですね、うんうん、それを結構しっかりしたね人間タイルやからね。
それを使っていろんなアクションを行うっていうことなので、うんうんうん、ジャンルとしてはアボビロ
、はい、まあ、あの手番にやっていくこと的には手番に最初3人ワーカーが配られてます、
はい、
でまあ、あの4人プレイだったら1ターン目は1人しか使えなかったりするっていう細かいルールはあるんですけど、まあ、3人ワーカーがいますと、
はいはい、
でこのワーカーを1人使って、まあ、お金をちょっと1金だけゲットしてこいとか、あるいは建物建てますとか、
はいはい、
で収穫をしますとか、
それそれ建物建てるのもできる、ね、そ
う
そ
う
そ
うっていうのがあったりとか、あるいは2人以上ワーカーを使えば、はい、冒険に出られますと、
イエーイ
はい、
テンションの上げ方が雑や
な、はい、まあ、ここが最大の特徴ですね、
うん、
はい、その自分たちが村を建てようとしている地下には地下洞窟が広がっていて、そこで冒険ができるんですよというふうな世界になってます、
うん、そうですね、
なので2人以上で冒険に出ると、うん、なったらばカードを1枚めくって、うん、でそこにはあのダイス目が書いてあって、
うん、
まあ、ダイスを振ると、
うん、
何番っていう番号が書いてるところが分かります、はい、なので横にくっついてるゲームブックの、
はい、
例えば140番で出たら、うん、140番のパラグラフを読むと、
はい、
でそこには冒険の内容が書いてあって選択肢が書いてあるので、
うん、
まあ、冒険に出た、キャラクターのワーカーが、
うん、
達成度サイコロが1以上出たら達成度1とかっていうのを持っているので、
うん、
その合計がそのパラグラフで指定された選択肢の、うん、ポイントに超えていれば成功、
はい、成功
でそれでアイテムを手に入れたりとか、
そうです、ね、
お金を手に入れたりとかすると、
うん、
うん、
っていう風にやっていきながらお金を稼いで村を発展させてポイントを稼いでってするゲームです、
は
い、
うん、しかもそのゲームブックを読むのも自分が読むんじゃなくて隣の人に読んでもらうっていうのが面白いね。
そうそうそうそう、だからね、あのゲームやってると、
うん、
早く前の、あの自分の前の手番の人早く冒険出てくださいよ、そうそう、
冒険出てくれないかな、
俺読みたいんだけどってなる、
うんうん、
その冒険の内容が、
はいはい、
うん、そのカードに書いてあったりしたら制限あるやん、
う
ん、文字数の、
そうやな、
けどブックになってるので、そうそう、文字数制限ないからすごい
めっちゃたっぷり、だって全部で200、
ね、230個ぐらい、
うん、ぐらい物語が、
だからもう一個ずつね、あのシナリオが、うん、その長い話は結構しっかり長く、その情景とかを浮かぶ、
うん、
その洞窟の中の、
はいはいはい、
その滝のあたりを歩いていますとか、そのちゃんと情景を配した後、
そうそう、
その登場人物、そのなんか困ってる人が出てきたので困ってる人をどうするみたいなのが長く綺麗に話として書いて、そうやな、
想像できるよね。
大体の場合はなんかあの何こう無垢な老人が銀貨が入った袋を持ってます倒してでも奪うか、
う
ん、その老人を助けますかみたいな、悪と善に分かれるみたいな選択肢になってて、
確かに、
でいいことすればお金はあんまり少ないかもしれないけど、
うん、
評判ポイントっていうのが上がると、
そうだよね、
お金が手に入るけど評判ポイントが下がるっていうふうになってたりすることが多くて、う
ん
う
ん、多いな、
まあ、その評判ポイントは最後にポイントになったりするけど、
うん、それも重要やな、
けど金がないとやってられないんですよ
確かに、
俺さっきのプレイで老人を殴って7金手に入れたから
最終的に悪にならざるを得なかったな、
金ってなってたから、
評判などいらぬ、
そうそう、
なるタイミングもあるな、
カードにいっぱいもの書かれてるんじゃなくて、そのゲームブックという形で書かれてて、その、
そうそう、
けどゲームブックってわけではなく、
そのそうやな、だってそのお話一個一個がつながってるっていうわけじゃないから、そうそう、
一個一個の話が
独立してる、
その話と結果、
うん、
やったことに対する結果が書かれてるのが200何十個あるっていう形で、
う
たまにつながるみたいやねん、
そうそうそうそう、
たまにパラグラフ別のとこ飛べって書いてあるみたいやねんけど、うんうん、まあ、基本的にはまあ1個のパラグラフで完結してるねんけど、
そんな感じやな、
だからその220枚カードが入ってるのと同じ以上のボリュームがその一冊に収まってるっていうのが素晴らしくて、
で結構今回2回目のプレイやったけど、
うん、
まあ、当然ながら全く同じ番号はまだ読まれてなくて、何回遊ぶねんこれっていうなるのね、
で同じの呼ばれても多分覚えてないっていうか、全然それはそれで別の感覚で楽しめるし、
うん、
あと、そのワーカーになるその村人っていうのが、
うんうん、
特殊な村人がおって、
うん、
あの冒険に出た結果その村人っていうのがすごい特殊な能力、うん、強い能力を持ってる村人が手に入ることがあるらしいんやけど、うん、
はいはい、
2回プレイして未だに1回も出てきてません、
あ、ほんまやな、
そう
そうやわ。
ああ、そっか。あの追加村人が、
そうそうね、地下村人が
普通にノーマルに出る村人じゃなくて、うん、
なんか書き換え仕掛けの男みたいなさ、すごい探索ポイントが強いやつとか、
あ
けどね、一般ワーカーにも若干強い人がいて、
うん、
あのカエルの、
そうね、
カエル人とか
人間じゃねえのこれって
半魚人みたいな、
半魚人で、僕がプレイした時には、うん、カエルと半魚人のセットで冒険に行かしてた。
そうそう、
アニマル探検隊が。
アニマル探検隊。いいコンビが2人行こう、突撃していくて。
いや、強いからね。あいつら強いんだよね。
そうそうそうそう。
だからまあ、その、なんやろ、
うん、
建物建てたりするのが強いやつは、
うん、
強いやつとか、建物建てる能力あるやつは、
うん、
あんまり冒険向きじゃなかったりとか、
う
ん、
そうやな、
そういうちょっと、フレーバー付けというか、っていうのもしっかりやって、
ワーカーによって人を雇うワーカーと、人を雇えるワーカーと建物を建てれるワーカーの2種類、
うん、
で何もないけど探索はできるワーカーの、
うん、
まあ、基本的にはこの3種類かな。
そうやな、そんな感じやな。だから私はさ、まあ、あの冒険に出て成功することを結構重き置いててんやんか、
うんうん、
だからまあ基本的に3人で冒険に出てて、
うんうん、
でまあちょっと安定して成功させようと思ったけど、
はいはいはい、
イカさんはそのモンスター2匹で、
そう、ね、モンスターじゃない、アニマル探検隊や。
アニマルね、アニマルたちがね。
半魚人くんとカエルくん。
かわいい。
そう、カエルくんは。
まあまあ、ええ、グロかったけどね。
まあ、某所では嫌われるだろうと思うけど、ね。いろんなところで、ね。
そう、そいつら2匹で冒険成功させたから、やっぱりちょっと違うなと思って、
うん、
強さあるな。
こいつは変わるね。
うん、
そうそうそう。うん、
あとまああれよね、すごい建物が拡大再生産的な能力がどんどん強くなっていくので、
うん、
そのゲームが7ラウンドしかないんです。
そうやね、
かなり短い。
7ラウンドしかないのに、やっぱり拡大再生産の、まあ、パターンとして、
はいはい、
最初の方はゲームめっちゃ1ラウンドが早く終わるのよね。
そうそうそう。
けどもう4ラウンド目5ラウンド目になっていくにつれて、徐々にプレイの時間が重たくなっていく、うん、
できることが増えていくのよね。
そうやな、人も増えるし、
そうそうそう、1ラウンドから5ラウンドぐらいの時間と6、7ラウンドぐらいの時間がほぼ一緒というか、後半の方が長いかなってなるぐらい。
そうやな、
どんどん後半になるにつれて、その自分の村だからこそできるっていう、うん、その
あちょっと特色出てくるかもしれないな。
そうそうそうそう、っていうのがすごい面白い、
うん、
でさっき7ラウンドですげえ短いよねって言ったけど、
うん、
7ラウンド自体は別に短いわけじゃなかったな。
そうやな、だって2時間ぐらいはやってたな。
いや、もう2時間もやってないよ。
1時間半ぐらい、
うん、1時間半ぐらいだと思う、
うん
うんうん、インストもしてたし最初。
あ、そうやな、
そうそうそう、
うん、
弁当も食ってたし、
ね、そうそうそうそう
ご飯食べてからの
ゲーム、食べてからしてたからね。
、うん、ハンバーグ美味しいってなってる。
ただやってる感覚としては7ラウンド目すげえすぐ来るのよ。
あ、そうやな、
そう、もうそこが何より俺が好きなところで、
もう7ラウンドやわってなるよな。
俺全然まだ発展してないけどって5ラウンド目ぐらいですげえ焦んねんけど、
うん、
残り6、7ラウンドでめっちゃ手が進むのよ。
そうやな、
その爆発力みたいなのがすごい、
うん、
あの拡大再生産感というか、
うん、
でも素直にその強い土地というか強い建物ばっかり建ててもポイントにならないのよ、
うん、そうやね、ポイント、あの建物1個につき1ポイントはあるけど、
そう、
ポイントのマークがついてる建物じゃないとそこまででっかいポイントにならへんから、
だからなんかシンプルに拡大再生産だけを楽しもうとすると勝利点につながらなくて、
う
ん、あ、この建物強そうやけどこっちのポイントのやつでみたいな、
うん、
そういうジレンマ、勝てない俺の悩みが発生するっていう、う
ん、確かに2回やったうち両方とも私が勝ちました。
クソガ
ー強い、
強い、
だからなんかねこのゲーム得意、
クソガ
ー。前になんかでも言ってたよね、おけいさんが、うん、その目先のことをとりあえずこなしていったらいいゲームやから、
うん、
なんかこう先々まで見通さなくてもいいから、うん、その辺がちょっと私得意なのかも。
ああ、なんかそれだけ言うと俺がすげえディスったみたいに聞こえるかもしれないけど、一応まあリノリさんの得意なゲームは、
はいはいはい、
その自分の手番が来た時に全部がもう見えてる、
う
ん、
そうね、
そこから例えば後手先を読むとか、
そうそう、
他の人の 手の動きを見て、
うん、
邪魔したりとかっていうのをしなくてもいいゲームの方が得意ですよ。
そうやね、
で、
うん、
逆にめっちゃ見通し悪くって人がこうするからこう邪魔したろみたいな、
それそれ、
ある意味上級者 あの宝石のきらめきみたいな、
はいはいはい、
ゲームとかは苦手やん。
苦手。
そういう意味では前者のゲームに今回は当たるかなと。
そうやな、
うん、だからね、広くまたおすすめしたいゲームの、
あ
のイカラジ的におすすめを強くしたいゲームの一つにまた加わったと、
うん、そうやね、
そう、なんかね、時間としては、うん、1時間以上大体ぐらいやるんやけど、
うん、
それでも終わった感覚としてはすごい短かった。
そう
で、プレイ感としてもいや疲れたわってなるんじゃなくて、
うん、
あ楽しかったって、 って、まあ、軽く終われる感じのゲームかなと思います、
うんうんうん、あと一番いいのは、はい、その世界観に没頭できるんです
よ。ああ確かに、
うん、そのちゃんとシナリオね、あの、うん、冒険に出るってなると、うん、結構長い文章を読むので、うん、その時に世界観がすごい入ってくる。
あ、わかる。
それで一回みんなが耳を傾ける
っていう、うん、このゲームのさフレーバーってやってる間に忘れる時あるからね。
俺は忘れへんよ。
ほんまにいや最初ざっと入ってこーへんくて、2回目ぐらいにインスト聞いた時に、あ、そういうフレーバーやったんやっていうことある。
それはね、まあリノリがちょっとファンタジーが弱い部分がある
ので、うん、ジャンルが苦手やからね、うん、
このアボブ&ビローンは、うん、あのファンタジーなんですよ。
そうやな、
ファンタ世界がファンタジーなので、うんうん、やっぱりそこはちょっと、まあ、そういうのがちょっと得意じゃないから、うんまあ、ちょっとそういう感じするんかなと思うけど、うん、もうファンタジー全然普通に受け入れれる人間からするとすっごい世界観がいいし、うん、
あと
あの、僕はそのゲームブック世代なんですよ、
はいはい、
あの老害なので
バッチリがっつり、がっつりやろ。
その外国から入ってきた、うん、あの翻訳されたゲームブックとかめっちゃやってて、
はい
はい、うん、で今回のそのアボーバードビローの、うん、あのその、ゲームブックの内容も、うんうん、あの英語とかそういうのを翻訳した感じ、
うん、
翻訳した文章と普通に日本文でいきなり書いた文章とってやっぱちゃう
ね。違うやろな、うん、
で翻訳したその向こうの感覚の文章っていうのになると
独特の空気感がね
入ってくる、その頃になってしまうというか、ゲームブックに没頭してた自分の頃を思い出すので、うん、あのぜひこの40代あたり僕の年代あたり30代40代の人間はこのゲームをやることによりノスタルジーになる、
うん、あ、ノスタルジック。
そうね、いや今回ね、あのこのゲームトリックプレイさんが、
はいはい、
ボドゲフリマで大阪で出してたんですけど、うん、シーカーさん、店主のシーカーさんが、うん、あの直前まで必死で翻訳を仕上げてくれてて、
うん、そうやね、さすがやな、やっぱり目の付けどころがすごい。
そう、6月、うん、5月やったかな、あの、うん、タイムストーリーズの拡張が出た時に、
はいはい、
トリックプレイさんとかに行って買った時に、はいはい、こういうのがね今入ってきてて翻訳中なんですよって見せてくれたのが、うん、そのアババアのビローやって、
なるほど、
で聞いてるとゲームブックついてますと、
はいはい、
これまだ前半最初の方しか訳してませんって、バッて見せられたゲームブックもうテキストだらけですよ。
なるほど、
ようやったなと思って、よう間に合ってたな、シーカーさんと思
う。ほんまに、あ、そうそう、英語のさ、うん、なんていうの、ゲームブック用のやつもついてるけど、うん、あれはスケッチブックやねんな。
そうやね、
スケッチブックでペラペラめくっていく形やけど、
だからそのちゃんとしたっていうか元のコンポーネントは、そうそう、ゲームブックはそのスケッチブック仕様になってて、
あのページ数を翻訳するんかって感じ。
いやーすごい、うん、でもね、シカさんの目利き確かです。
確かですね、
私はもうシカさんの大ファンです。
もうKさんがね、もうね、うん、もうシカさん側にいるので、
いや、ほんまね、あのこう言ったらなんかあれ上からみたいだけど、シカさんが入れてくれるゲーム、
うん、
もう俺基本的にフォーミーやねん。
もう完全に
間違いない、間違いない、
バッチリ、
もうジャストフォーミーやねん。
素晴らしいね。
でシーカさんには2パターンあって、
はいはい、
このそういうこう、あ、今回のアババンドビローみたいな重めのゲームと、
う
ん、あのバリバリなアクションゲームみたいな、
そのパーティーゲームみたいな、
ね、軽ゲームのパーティーゲームと、そうそう、あの人ねすごいところがね2ラインあんねん。
あ、そうやな。それ
でオケさんは1ライン目で、はいはい、僕は2ライン目が好きだった。
あ、バッチリ。
いや2ライン目も好きやね。2ライン目も好きやけど、まあでもイカさんの方が好きやろな。
いや僕の仕事。
あ、はい、
2ライン目は僕の仕事、
うん、もうバッチリイカラジム系やね。
うん、トリックプレイはイカさんと私で全力で応援していただきます、はい、
もう応援するとこ多い
多い、まあ、スルミデーズさんも応援さなあかんし、テチロンさんも応援さなあかんし、
応援されたい方はこちらまで、こちらまで、
こちらの URL まで、
こちらまで
出てないから。
今顔の前で指めっちゃバーってやってるけど。
というわけで全然語り尽くせれないんですが、ちょっと時間オーバーしてでも喋りたいんですが、はい、もうあんまり喋り尽くさんとこ、
う
ん、
そうやね、
ぜひ、まあ、遊んでみて
実際にやってもらいたいね、うん、はい、
あのもし我々の知り合いの人がいたら、
うん、
あのゲームをあの一緒に遊びましょう。
ほんまやね、
あのタイムストーリーズと違って、
うん、
あのこのゲームは、
はい、2回やっても
何回やっても何回でもできるパターンのやつなので、はい、一緒にやりましょう、
はい、
はい、ぜひお考えください、
ね、よろしくお願いします。じゃあ終わり。エンディングです。
エンディングです。
イエッ。
どうしたん？どうしたん？
盛り上げてみた。
急にテンション上がってきた？テンションが上がった理由が何かあるんですか？
はい、あります。
はい。
実はですね、
はい、
モテゲー男子更衣室の、はい、に出てはるね、
うん、
チャモさんっていう女性の方がいらっしゃいますね。
はい。
はい。
めっちゃ可愛らしい女性。
可愛らしい。いつあったんやったかな、なんか前の
秋のゲームマ、うん、そう、うん、の前日会で
そうや、ね、
お会いしたん。
そうそう、うん、その時以降はまあ実は会ってなくって、
うんうん、
ラジオ聞いてただけでしたが、そのチャモさんから、
はい、
ピアスいただきました。
ピアス、
ピアス、なかなかない
プレゼントですね。手作りのピアス、
チャモさんが私にくれたもの。
うん、チャモさんが私に。
はい、判決に合うぞ。
そう、だからピアスってね、これ手作りできるんですよ。今手元にありますけど。
うんうんうん、あ、これね、うん、クロワッサンの形。
はい、ストップ。絶対にチーム、そこまで。
多分ね、これもなんか樹脂粘土的なやつで、
うん、
まあモチーフとしてはパンパカパン。うちのゲームのパンパカパンを、うん、まあ、イメージしてくれてるんで、樹脂粘土的なものでパンを作って、
うんうん、
で上にレースひらひらっとしたのついてて、でまあちょっと市販のピアス、ピアス、
うん、
なんていうんだろうな、ピアス刺すとこ、
うん、耳にぶっ刺すとこ
そう、ぶっ刺すとこつけて
穴埋めるやつ
かわいいやつ送ってくれたんですよ。
説明がかわいくなかった
いや、ツイッターにね、もう嬉しくてあげましたけど。
あげてたね。
うん。
ね、
パンね、すごいな。
うちパンの菜食ね、
そう
ある事情によりできなかったんやけど、ちゃんとパンね、焦げ目もつけてくれて。
ね、そうだね。まあまあ、大体やっぱりこういうピアスにするようなやつはね、こう、リアルパンっぽく作るから、うん、かわいい。でですね、それにですね、まあ、お手紙がついてて
ん。うん。
一緒にお手紙と一緒に送ってくれて、
はい、
でりのりさんに親近感を覚えますって書いてくれて、
すごいね、
重いか、なんかチャモさんのすごいいい作品を褒める回かと思ったら、急に自分が、うん、自分を褒めたたえる回にしてるな。
いや、嬉しかったっていう。
りのりめっちゃ褒められてるもんね。
そうやね、
これラブレターやから13以上で殺そうか。
どういうこと？あ、なるほどねラブレターね。
じゃあ12以上か、ね、12以上
で
手札が12以上になったら死にます
死にますっていう
そういう話ではない。
そういう話ではない。
そう、怒らず聞いてくれてるらしくって、
ありがたい、
嬉しいなと思って。
いやー、やばいな、
うんうん、
もう全くそういう向けに聞けてるかなチャモさん、ちゃんと聞けてるかな。
まあ最近ちょっとボードゲームポッドキャスト系女性とか、
うんうん、
制作者のね、女の子とかと、まあ、やり取りしてるから、チャモさんとも仲良くしていきたいなと思って。
なるほど、
うんうんうん、
ちょっと私も遠投してみた
チャモさんがイカラジで喋ってもらいたいことを、うん、
はい、
これ聞いたと同時にツイートしてください
厳しい、
急に宿題出てきたの
してください、はい、以上です。
そんな感じ
現場からは以上です。
以上です。
はい、
じゃあ最後の口上を述べよ。
はい。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカとリノリのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログで案内させていただいているアドレスや、いかがわしいラジオのツイッターアカウント @ikaraji でいただけると大変嬉しいです。
はい、喜び。
そう、最初の方でね、紹介しました西洋さんのツイッターのリンクですとか、
うん、
そういうのも載せます。
だからね、うちのホームページから西洋さんのとこ行ってください。
はい、
ガンガンに回してください、カウンター
カウンターを
哲郎さんがアップアップしちゃう
ラメ
ちょっとずつ手加減しながら行っちゃってください
うまくね、
はい、
うん、というわけで、
はい、
はい、今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
アブアブー。